てっぺいの
健康レシピ
バーン、はい、さあ、というわけで始まりました。
はい。
私、てっぺいが作って、ふみおくんが食べる、
はいはい、
てっぺいの健康レシピでございます。はい、今週はですね、うん、まあ、食欲の秋、もう、だいぶ気温も下がりまして、
ほんまやね。
今、室内気温がね、23度でございます。
うん、珍しいね、これね。
珍しいです。しかも、窓も閉め切ってるんで、
う
ん、まあ、日本のこの、ね、12ヶ月の中で一番こう多分収録しやすい時期じゃないかなと、まあ、外からの、ね、音も遮断できるし、で僕らもそう汗もかかないしと、うん、いうことで、まあ、ちょっとこれやっぱこの時期に、ね、おもろいことをやっていこうやということでまあいつも思ってるんですけ
ど、
はい、でなかなかね、今週はですね、うんうん、まあ、タイトルにもある通り里芋から揚げ、
まあね、
でございます。
まあ、僕らは小芋とも言いますけども。
そうですね。うんうん、はい、まあ、これ今が旬じゃないですか。
もう全くその通りですね。
で僕らも、うん、まあ、よっちゃんの料理コーナーの頃からですね、
はいはい、
もう何個も里芋、小芋の料理を作ってまして、
うん。僕大好きなんですよ。
そうですよね。
里芋、小芋がね、はい、特に小芋が好きです。
はい、はい、まあ、そんな小芋、里芋大好きなふみおくんにですね、
う
ん、
はいはい、
まあ、食べさせてあげたいなと思ったんですが、実はちょっと諸事情でですね、実物はございます。
あ、ほんまかいな。
そう、実はね、早く作りすぎて、
前の竹の料理もそうやったな。
そうなんですよ。で、今日持ってこよう思ったら、
もうなくなっとった。
もうね、腐って捨てられてました。
腐ったんだよ、もったいない。ことした
なんで、あの、まあ、ほとんど食べたんですけど、
まあ、ね、
はい、一部ちょっと、まあ、3、4個ぐらい持っていこうかなと思ってたんですけど、だから今ちょっとスタジオには、ね、その実物もないし、
うん、まあ、大体わかるよ俺も、
はい、で、うん、さっきね、まあ、僕が参考にしたレシピをふみおくんにちょっと見てもらって、うんうんうん、ああこんなやつかっていうのをふみおくんの頭の中にも入ってると思うから、う
ん、まあ、大体まあこういうものどんなのも好きですから、はい、まあ、想像はできます。
はい、記憶をちょっと頼りにですね、うん、まあ、僕の話を聞いてほしいなと。
まあ、あのシンプルでね、はい、僕が今まで、まあ、食べたこういうもの料理の中では一番早くできそうなね、
めちゃめちゃ簡単なんで、
まあ、これはまあ簡単ということを、はい、まあ、売り手の健康を、はい、てっぺい料理ですから、
そうですね、
いいんじゃないですか。
はい、ちなみに、あの、僕のオリジナルのレシピじゃなくて、まあ、さっきも言いましたけど、うんうんうん、ネットのレシピをいくつか拝借して、
あ、まあ、ネットテーマのどんなものでもあるもんでね。
そうですね、うんうん、まあまあみんなお互いのレシピを真似し合って何かおもろい料理をできていくんかなと。
ネットワールドか。
そう、それがまあ、あの、もう料理だけですからね。もう、あの、著作権とか何もないの。
ああ、そうか。
はい。だから、これから皆さん、料理はますます進化しますんで。
なるほど。
楽しみにしておいてください。
僕もネットぼちぼち始めないかな。
そうですね。はい。うんうん、はい、じゃあ、里芋の唐揚げ、ちょっと前置き長くなりましたけど、行きましょうか。
いよいよ。
うん、はい、材料はですね、うん、里芋好きなだけ。
はいはい。
で、まあ、僕は10個ぐらい使いました。
なるほど。
はい。まあ、これくらいの、これくらいの大きさのやつかな。おうおう、はい、直径、まあ、6、7センチぐらいの、
おうおう、
はい、里芋なんですけど。
意外と大型の里芋や
ね。そうですね。まあ、ただね、大きさあんまり均一じゃないんで、小さいやつもありました。まあ、
どっかで買ったわけ。
そうですね。スーパーで買いました。
なるほど、
はい。はい、里芋10個ぐらい。
はい、
で、醤油と酒とごま油。
うん、
これを用意してほしいんですけど、
うん、
はい、これをですね、まあ、比率としては、うん、全部1対1対1なんですよね。これすごいわかりやすいです。
なるほど。
はい、だから僕ら今回、うん、醤油を大さじ2杯に酒大さじ2杯、そしてごま油大さじ2杯。
なるほど。
まあ、これが1対1対
1
でございます。まあ、はい、これ用意してください。はい、そして、うん、揚げ油、
うん、
まあ、適量ですね。
なるほど。
はい、で、片栗粉、
あ、
まあ、適量と。
なるほど。
こんだけでございます。
まあまあ、見るからには簡単やね。
めちゃめちゃ簡単です。はい、ちょっとね、時間が、まあ、半日ぐらい置いといた方がいい。
あ、
ですけど、
慣らすために
はい、まあ、人によってはもう30分1時間でもいいと思います、
うんうん、
はい、まあ、それはそれぞれかなと、
まあ、
じゃあ早速作っていきましょうか、
うん、はい、行こう、
で里芋なんですけど、うんうんうん、まずはですね、うんうん、水で洗ってください、
はい
はい、で周りに泥とか砂ついてますんで、うん、今回僕はたわしでこすりました。
あ、なるほど、
はい、でね、うん、まあ、このたわしでこすってる段階でも、うん、結構皮は取れるんですけど、
あ、そうやね、う
ん、けどやっぱり完全には取れないんで、うんうんうん、あの、こう軽く水洗いした後に、うんうんうん、あの、ちょっと置いといて、
はいはい、
ザルにあげて、うん、ちょっと乾かすんですよ、
うんうん、
これなんで乾かすかっていうと、うんうんうん、これ以前のよっちゃん の、うん、あの料理コーナーとかでもやってるんですけど、
うんうんうん、
あの濡れてるとね、里芋の中の、うん、なんか痒くなる成分が外に染み出して、例えば今から包丁で皮むくんですけど、うん、その時にね、手がなんか痒くなるらしいんですよね、
う
ん
う
ん、
これもね、まあ、ちょっと小芋は嫌がられるとかやね、それがね、
うん、まあまあ別にそのやってもいいと思うんですけど、はいはい、まあ、痒くなりたくない人は水洗いした後に、うん、まあ、30分ぐらい、
なるほど、
まあ、15分かな、うん、あのザルにあげて、うん、あのちょっと乾かしてから、
うん、
で包丁で、
まあ、防止できると。
そうですね、うん、包丁で皮を剥いてください、
はい、
でちょっと僕の まあ、皮むきの剥き方がうまなかったんで、うん、結構分厚く剥けたんですけど、
あれ滑るからな、やりにくいやな、
う
ん、
そうそう、こういうもんってね、うん、じゃあ、ふみおくんさっき手かゆなるから嫌がれるって言ってたけど、うんうん、違うんですよ、こういうもんがなんで嫌がれるかっていうと、皮むくめんどくさいんですよ。この皮むきの工程がね、うん、小さいからものすごいやりにくかって、うんうん、で僕がこう実際に皮むいてる感じだと、うんうん、包丁がね、うん、あんまり大きすぎん方がむきやすいかなと思いました。
なるほど、
はい、包丁ちょっと小さめの包丁でむいた方がいいかなと、
うん、ああそうか、
まあ、そんな気がしました。はい、はい、な感じで里芋をですね、うん、まあ、全て、むき終えまして、うんうん、皮むき終えまして、うんうん、でこっからですね、まあ、これ ここからもどっちでもいいんですけど、電子レンジで、加熱してちょっとこう柔らかくするか、うん、もしくは、うん、僕ら今回も電子レンジ使わずに、うん、鍋でお湯沸かして、
はいはい、
でその中に、まあ、里芋入れて、
ボイルしたよな。
そうですね、うん、で里芋がちょっと柔らかくなるまで茹でてください。
なるほど、
これそんな茹でないでも僕何分茹でたかちょっと覚えてないんですけど、多分ね5分ぐらい、5分もいらんかったかな、まあ、とりあえずこう見ながらちょっとこう竹串でちょっと刺して、まあ、柔らかくなったなぐらいになったら茹でるのやめて、その里芋をね、里芋、あ、そう、里芋ね、ごめんなさい、さっき切っといてください、食べやすい大きさに、うんうん、丸ままじゃなくて、
な、
切っといてから茹でて、うん、で柔らかくなったら、まあ、ザルにあげて水切りして、うんうん、で先ほど言いました醤油と酒とごま油、うんうん、これ1対1対1の割合 で、うん、でそれをまあバットでもいいですし、ボールでもいいですし、それ今回はビニール袋の中にこの調味料全部入れて、で軽くこう混ぜて全体を溶かして、でそこに先ほど茹でました、うん、里芋を全部ガーッと入れて、
茹でたやつを入れると、
そう、これね、はい、茹でなくてもできるんですけど、うん、ただ茹でないとねちょっとやっぱ硬いっすわ。
なるほど、
硬いと思います、うん、なんでまあ茹でた方がこの後揚げ焼きにするんですけど、揚げ焼きにした後美味しいです。
染み込みもいいやろな。
染み込みもいいですね、うんうん、はい、でまあそんな感じで、うん、ビニール袋の中に、調味液と砂糖も入れまして、
はいはいはい、
でそれを、まあ、冷蔵庫の中で僕は、半日、
あ、
半日からまあ24時間は行ってないんですけど、半日ぐらい、一晩ぐらいですね、冷蔵庫で寝かせて、で里芋に味を染み込ませて、でその後にこれ片栗粉を用意しておきますんで、まあだから一晩置いといたぐらいですかね。で翌日の朝にですね、バットの上に片栗粉をひいて、でそこに里芋をですねペペペペペと
転がすわけ。
そうですね、里芋の表面に片栗粉をまぶせますんで、であとは少量の油で、
うん、
まあ、フライパンにですねちょっと、まあ、0.5 センチぐらいの油ひいて、うんうん、でガーッと揚げ焼き、
なるほど、
で全体こんがり揚げ色がついたら完成と、
あ、
いうことで、
まあ、今から揚げってやつやね、
から揚げですね、はい、でも出来立てを食べた方が美味しいですね。
そらそら、こういうもんやっぱりね、出来立てやね、
はい、うん、はい、ちょっと時間経つとねなんかふにゃっとなったり、
あ、まあね、
はい、であとやっぱりその独特のなんか揚げた時のええ匂いってあるじゃないですか、
うん、あるあるある、
あれがね、まあ、ちょっと弱くなるかなと、
香ばしさがね、
そうですね、うん、なんでまあできたらちょっと揚げたてで時間経ったら、うん、経ったで、まあ、ちょっと塩でも振ったらなんかちょっとフライドポテトみたいな感じで食べれるかなと。
な
けどね、パッと見た感じ、うん、なんか鶏なんか、うん、里芋なんか、
まあ、分からんね、
分からないんですよね、
う
ん
う
ん、
やっぱり竜田揚げみたいな感じやわね、
は
い、
そうですね、うんうん、はい、だからこれはお子さんでも、
なるほど、
里芋ってねちょっとこう子供あんま好きやないとこあるんですよね、
癖があるからね、
そうなんですよ、
独特のね、
これ唐揚げにするとね、うん、まあいい意味でも悪い意味でもその癖なくなるんで、
なるほど、
お子さんでも食べれるんちゃうかなと思いますんで、うんうん、
あれも子供も最初から好きなやつとね嫌いなやつが分かれてるみたいんでね、
そうなんです、だからその嫌いな子供にね、こうちょっとこういう季節の味食べてほしいなと思いまして、
まあ、まさに、まあ、日本独特というのかね、
はい、
まあまあ大昔東南アジアから入ってきた言うんやけどね、芋はね、
あ、そうなんですか、
なんかねこう調べてたら BC2 世紀頃に入ってきたとか言ってたね、
2世紀、
うん、まあ今から
言うと BC っつったら紀元前ですよね、だからもっと前ですよね、
うんうんうん、
何年前になるんやろな、
まあね、もう何年前か、まあ、2、3年、
キリストが生まれる前に、
まあ、そんな
里芋は日本に来たと、
日本に来たと、東南アジア、はい、原産でね、
うん、
まあ、それからずっともう奈良時代には栽培されてたとかね、
あ、
まあ、僕ら 東南アジア旅すると、
はい、
まあ、アジアの人って結構あの、まあ、タロイモと向こうで言うてます、
はいはい、
仲間の芋ですけど、はい、試食にしてるとこ多いわね。
あ、
うん、でまあそんなんでやっぱり稲作と一緒にやっぱり、田んぼから、まあ、入ってきたんかな。技術と同じような技術入ってきたんやと思うんやけどね、まあ、
なんかトロッとした感じとね、
もう独特のもんで
ね、ぬめっとした感じと、
ほんまにね僕はもう好きなもんで、
結構何でもできるみたいで。
そうやね。
で、まあ、さっきちょっと調べてたらですね、うん、まあ、よっちゃんとやってた時期に
かなりたくさんやったやろ、あれや、
あの面白いのはね、うん、あの小芋のチーズコロッケ、
うん、
まあ、里芋のチーズコロッケ、
美味しいよね、
ですね、
うん、覚えてる、はい、
あとは、うん、里芋の味噌和え、
あ、これもうまかった、
柚子味噌かなんかつけて、
あ、いいや、これ味噌と里芋ってね、
はい、食べてますね、
うんうん、
であとは、
うん、
鶏そぼろと小芋を煮たやつ、
なるほど、
鶏もも肉と、この時はね赤目芋使ってましたね、は
い、あ、そう、ちょっと違うんかな、
いや、まあまあ、ね、里芋の仲間ですね、
は
い、あとはまあこれ定番の芋煮、
は
い、
あ、まあこれはね、
芋煮です、牛肉とあとネギとなんか芋をなんか煮たやつみたいな、
これはもう東北とか四国とかね、
そう、愛媛なんかね、
まあまあ有名ですよね、
芋煮有名ですけど、はい、はい、で、芋っこ汁という、まあ、これも芋煮のちょっと別バージョンみたいなやつですね、
うんうん、
はい、で一番最近やったのが、
うんうん、
イカと里芋の、煮付け、
なるほど、
こんななんかイカリングみたいなやつと、
あ、これうまい、これイカのぬるみもね、
そうですね、インゲンとね、
うんうん、分かる分かる、
はい、でこれ里芋、
うんうん、
でこの時にかゆ、
うん、
くならない皮の剥き方っていうのをどうもよっちゃんってやってたみたいですね、
あ、なるほど、
はい、
まあ、そんな、まあ、JOBB だけでもこれぐらいたくさん、
いや、すごいですよね、僕が見つけただけでも 1,2,3,4,5,6、
まあ、
あ、これもこれも言ってない、これ、
うん、これ串刺しの
やつ、里芋の揚げ田楽、
うんうん、あ、これ結構です、
これもあのやっておりますんで、よかったらまた皆さん見てほしいなと、
JOBB でこれは凝ったやつで、今日みたいな簡単なやつと違うでね、
うんうん、
ちょっと時間をかけますけど、
めちゃくちゃ、
まあ、本格的な料理と言われる
やつですよね、そうですね、今日のやつはほんまに料理初心者の方にね、
うん、
ま
あ、これもいいんじゃないですか、もうあっという間にできますからね、
はい、
うん、
はい、なんで、
まあ、シーズンの芋ですよね、
そうですね、
でなんとなく僕また今辞書引いといたら、引いてたら俳句とかあんなにこう小芋とか里芋がよう出てきてね、おもろい発見したんですけど、これ、はい、あの武尊さんの句でですね、
あ、大阪のね、
大阪の大阪出身
ですね、与謝武尊ですね、
そう、与謝武尊さんね、
はい、
十五夜の頃より小ゆる小芋かなというね、
あ、
まあ、ぼしぼし秋になると小芋が太ってきますよ、失いますよって、またちょっと、まあ、現代に近い四季さん、正岡四季さんね、
はい、
この人がですね、三日月の頃より小ゆる小芋かなというね、
あ、
小、やっぱり小ゆる小芋かなというか、両方とも同じ句なんですよね、
やっぱり愛媛の人なんですね、
まあまあまあまあ、
正岡四季はね、
そういうことですね、
病弱な方でね、
はい、
夏目漱石ともね、交友があった、
そうですね、
はい、
あの、そういう意味で、なんかやっぱ昔からやっぱり、
そうですね、
愛されてきた小芋はね、うん、今も愛されるというようなことで、うん、まあ、あの、いいんじゃないですか、これは日本的なもんでもあるし、
そうですね、うん、はい、
結構です、
まあ、他にもね、
うん、
僕ちょっと考えてたのが、竜田揚げやろうかなと思ってたんですよ、ブリの竜田揚げ、竜田揚げっていうか竜田揚げをやろうと思ってたんですけど、
まあ、
まあ、いいブリが入らなかったのと、ね、ちょっとそのやっぱりその作り置きできへんなと思ったんで、まあ、今回里芋にしました、
竜田もね、ブリだけと違ってサバもあるしね、
そうですね、
鶏肉もできるから、まあ、いろいろネタはあんねやけど、まあ、今のシーズンやったらこれブリがどうかなんで、これこれぼちぼちブリのシーズンですね、
はい、はい、まあ、今回はね里芋使った唐揚げなんですけど、
はい、
皆さんよかったらまた真似してほしいなと、
そうですね、
思います、
あの、ちょっとやってみはどうですか、
はい、
うん、
それではまた、
はい、
はい、あ、ちょ、またあのこれね、これ YouTube はね、もしかして動画出ないかもしれないですね、ちょっと分かんないです、
はいはい、
あのちょっとちゃんと撮影できてないんで、まあ、できたらあの晩飯チャンネルの YouTube の方でも、はい、あの里芋の唐揚げ動画出したいと思いますけど、ちょっと出せるかどうか分からないです、
まあ、しかしたくさん他の人のもあるからね、
あ、そうですね、
それ見張って
も
いいじゃない
ですか、ね、もうネットでね、皆さん里芋唐揚げ検索したらね、うん、もうありとあらゆるレシピ出てきますんで、
すごいすごい、
はい、そちら参考にしてください、
はい、
はい、それでは文雄君もお疲れさんでした、
あ、お疲れでした、ありがとう、
はい、てっぺがお送りしました。